お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、第二列王記22章9節から20節と、23章1節から33節です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記22章の学びをしていますが、9節から10節。初期シャファンは王のもとに行って王に報告していった。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げて言った。祭司ヒルキヤが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。想像してみてください。今ヨシアは神様の御言葉を生まれて初めて聞いているのです。11節。王は律法の書の言葉を聞いたとき自分の衣を裂いた。リバイバルへの第4のステップは悔い改めです。神様の御言葉を読むことは、悔い改めをもたらします。神様の御言葉を聞いたとき、王は深い感情の現れとして、自分の衣を裂きました。なぜなら神様の御言葉が、彼らの罪を明らかにしたからです。神様の御言葉がなければ、彼らは自分たちが神様の律法から、どれほど離れてしまったかに気づかなかったのです。神様の御言葉に立ち返ることはリバイバルをもたらします。それは今日よく耳にするリバイバルのキャンペーンを開く感じの良い小さなグループのようなものではありません。本当の悔い改めがなければ、本当のリバイバルが来ることは決してありません。もし私たちが本当に神様の御言葉に来るならば、御言葉は確信をもたらします。そこには嘆き悲しみと衣を裂くことと、そして本当のリバイバルがもたらされるのです。13節。言ってこの見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために、主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいから。ヨシアは主を恐れました。なぜなら彼は自分たちが神様の裁きを受けるに値すると知っているからです。神様が預言者フルダを通してヨシアに返されたメッセージは、神様の正義と恵みの両方を示しています。16節から17節。主はこうおせられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就する。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で、私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りは、この場所に燃え上がり、消えることがない。さて、ヨシアに対する神様の恵みを見てください。19節から20節。あなたがこの場所と、その住民について、これは恐怖となり、呪いとなると、私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまた、あなたの願いを聞き入れる。主の見告げです。 それゆえ見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で、私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。第二列王記23章に入りますが、一節から三節。すると王は使者を遣わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず、彼のところに集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者、および下の者も上の者も、すべての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆、彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして、主の命令と、証と、掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆、この契約に加わった。民は神様の御言葉を読むだけでなく、神様の御言葉を歩むと言いました。彼らは御言葉に規定されているように生活をするのです。リバイバルを経験するためには、神様の御言葉だけがもたらすことのできる罪の自覚がなければなりません。聖書が心に罪の自覚をもたらしたとき、改心がそれに続かなければなりません。改心するとは、物事を正しくするということです。改心とは、向き直って反対の方向に行くという意味です。もしあなたが間違った道に進んでいるなら、向き直って正しい道に行くべきなのです。何年も前にニューヨーク州の北部で集会を持った一人の伝道者は、一週間も説教をしましたが、誰一人として神様に向かって一歩を踏み出した人はいませんでした。その後ある夜に、教会の羊のリーダーが、悔い改めの涙を流しながら前に出ました。そのことで集会は広くオープンになりました。なぜならその教会のリバイバルの邪魔をしていたのはその執事だったからです。彼は自分が傷つけた相手に謝りました。そして夜中祈っている間に主は彼にまた他の人のことを示されました。彼の人生は正しくありませんでした。彼は自分が傷つけた人の家に行って、そして言ったのです。私は物事を正しくするためにここに来たのです。そのようなことが一晩中続きました。真夜中に人々をベッドから呼び出したのです。次の朝までにはその町にリバイバルが起こりました。一人の人が改心したからです。さて、ヨシアは王としてものすごい影響力を持っていました。彼は今、とても大胆な計画を実施しようとしています。まず彼は神様の宮から偶像崇拝を追い出します。四節。それから王は、大祭司ヒルキアと自席祭司たち、および入り口を守る者たちに命じて、バールやアシェラや天の晩鐘のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外、ギデロンの野でそれを焼き、その灰をベテルへ持って行った。偽の神々を礼拝することに関するすべてのものがエルサレムの町の外のギデロンの野で焼かれました。その後、その灰にさえも、目を向けることがないようにと、その灰は町から持ち出されました。そしてさらにヨシアは不道徳をやめさせました。七節。さらに彼は、主の宮の中にあった神殿壇上の家を壊した。そこでは女たちが、アシラ像のための覆いを折っていたからである。 今日リベラルな教会は同性愛は許される行為だと見ています。しかし神様はローマ人への手紙1章26節と27節でこの不自然なことのために人々を恥ずべき情欲に引き渡されたと言っておられます。ローマ人への手紙1章の26節から27節には次のように書かれています。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。もしアメリカ国民が不自然な性の乱行パーティーを続けるなら、神様はこの国を恥ずべき情欲に引き渡されると思います。ヨシアは難色者たちを非難する勇気がありました。彼はその人々の行為を非難しただけでなく、彼らを王国から追い出しました。たとえ今日の教会が多めに見るとしても、不自然なセックスは間違っています。あるグループの人たちは次のように言います。私たちはこのような種類のことは受け入れるべきなのです。それは全く問題がありません。しかし、一体誰が彼らに同性愛など問題はないのだと言ったのでしょうか。もしかしたらそのような判断を下した人は、ある分野の博士であるかもしれません。しかし私たちの精神は、そのような判断を下すためには十分ではありません。神様が難色は神様の裁きをもたらすと言われておられるからです。神様は過去にもそう言われていますし、その教えは今も変わってはいません。私たち人間の道徳基準は変わりましたが、神様は変わってはおられないのです。ヨシアは勇気のある人でした。そして彼は難色者たちを追い出しました。同時にヨシアは、モレクへの子供の瞳悟空をやめさせました。十節。彼はベン・ヒノムの谷にあるトフェテを怪我し、誰も自分の息子や娘に火の中をくぐらせて、モレクに捧げることのないようにした。ヨシアはまた、彼の前の王たちが、この地に持ち込んだ偶像、祭壇、高きところ、木立を破壊しました。当時木立、あるいは小さな森は、偶像礼拝に密接に結びついていました。また彼はユダの境を越えて、北のベテルまでも改革を行いました。第二歴代三十四章の三十三節は、一節で、ヨシアの宗教改革を次のようにまとめています。第二歴代史三十四章の三十三節。ヨシアは、イスラエル人の全地から、忌み嫌うべきものを除き去り、イスラエルにいるすべてのものを、その神、主に仕えさせた。彼の生きている間、彼らはその父祖の神、主に従う道から外れなかった。興味深いのは彼がベテルに来た時に、ヨシアがこれらのことをすると予言した預言者の墓に行き当たったということです。その予言が第一列王記十三章の二節に、次のように書かれています。するとこの人は、主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ、祭壇よ、主はこうおせられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で香を焚く、高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、 人の骨がお前の上で焼かれる。十七節から十八節。彼は言った。あそこに見える石碑は何か。すると町の人々は彼に答えた。ユダから出てきて、あなたがベテルの祭壇に対してされた、あのことを予言した神の人の墓です。王は言った。そのままにしておきなさい。誰も彼の骨を移してはならない。それで人々は彼の骨をサマリアから出てきたあの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。今ヨシアはとても前向きな動きをします。彼は杉越の生贄をもう一度制定するのです。21節から23節。王は民全体に命じて言った。この契約の書に記されている通りに、あなた方の神、主に杉越の生贄を捧げなさい。事実、裁き司たちがイスラエルを裁いた時代からこの方、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代にも、このような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。ただ、ヨシア王の第十八年に、エルサレムでこの杉越の生贄が主に捧げられただけであった。杉越を持つのは素晴らしいことです。見たところ、長いこと杉越が守られていなかったようです。それは何を意味するのでしょうか。杉越はキリストを語ります。人々は主のことをすっかり忘れてしまっていたのです。パウロは言います。第一コリント人への手紙五章の七節。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。今日私たちはキリスト抜きに宗教的になろうとしています。残念なことにリベラルな神学校や講談ではキリストの神性があざ笑われています。キリストの死の価値が拒否され、にべもなく拒絶されています。そしてキリストの血の力が何か邪悪なものであるかのようにやじられています。私たちの国を救うことができるのはリバイバルだけです。リバイバルはあるのでしょうか?と尋ねる人がいます。確かにあり得ると私は信じていますとマギー博士は述べています。リバイバルについて、桑の木々のてっぺんに進行中の音がすると言ったのは、あの C.H. スポルジョンでした。また16世紀にルター、カルバン、ツビングリといった宗教改革者たちに導かれた波が洪水のように訪れました。14世紀のウィクリフやジョン・ノックスなどは宗教改革以前の改革者たちでした。17世紀には聖教徒革命として知られるもう一つの霊的覚醒が起こりました。暗黒と理心論が横行した18世紀には、ウェスレーとホイットフィールドに導かれたもう一つの偉大な霊的覚醒がありました。また19世紀には、オックスフォードで神様への力強い立ち返りがあり、その結果宣教運動が起こりました。そして19世紀の終わりにかけては、ムーディーとフィニーが大きなリバイバルを導きました。20世紀には世界中を巻き込み、地球を揺り動かすようなリバイバルは起こっていません。現代は、自分たちが外へ出て何かに反対すれば、物事が変わると思っているようです。でも私たちに必要なのは、内側の本当に深い確信なのです。私たちは自分の冷淡さと無関心とを認める必要があります。あなたがこの前、主に自分の冷淡さと無関心さとを告白したのはいつだったでしょうか。あなたは今日、主を愛していると主にお伝えしたでしょうか。主はあなたの救い主です。過去にそうであったように、この暗い時代の中でさえも、リバイバルは起こりうると確信します。ですからヨシアの物語は現代の私たちにとって大きな励ましです。リバイバルが起こったのは、 彼の国の歴史の中で最も暗い時代でした。さて、このヨシアの物語の悲痛な部分にやってきました。偉大なリバイバルがユダ王国の終わりの頃に来たのです。もうすぐ彼の民は捕囚に行きます。神様は最も困難で暗い時代にリバイバルをもたらすことがおできになることを示すために力強く働かれました。さて、何がリバイバルを終わらせてしまったのでしょうか。29節。彼の時代にエジプトの王パロネコがアッシリアの王のもとに行こうとユーフラテス川の方に登ってきた。そこでヨシア王は彼を迎え撃ちに行ったが、パロネコは彼を見つけてメギドで殺した。ヨシアは家にとどまっているべきでした。彼はこのことに鼻を突っ込むべきではなかったのです。これは彼の戦いではなかったのに、彼は出かけて行きました。その結果彼はメギドで殺されてしまいます。ヨシアは偉大な神の人でしたが、愚かでした。彼は自分に何の関係もない戦いに入っていったのです。30節。ヨシアの家来たちは彼の死体を戦車に乗せ、メギドからエルサレムに運んできて、彼の墓に葬った。この国の民は、ヨシアの子、エホアハズを選んで、彼に油を注ぎ、彼の父に変えて彼を王とした。31節から33節。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナの出のエレミアの娘であった。彼はその先祖たちがしたように、主の目の前に悪を行った。パロネコは彼をエルサレムで王であったときに、ハマテの地リブラに幽閉し、この国に銀100タラントと金1タラントの過料を課した。エホアハズは彼の父の正しい歩みに従って歩みそうなものだと思われるでしょうが、彼はそうしませんでした。エホアハズは邪悪な王でした。実際彼はそこに座って王座を温める暇もありませんでした。わずか3ヶ月しか続かなかったのです。パロは彼の統治の仕方が気に入りませんでした。パロは彼を王座から動かし、エジプトの地に連れて行き、彼はそこで死にました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、立法の書、ヨシアの宗教改革、杉越、ヨシアの死、そしてエホアハズの統治と失脚というテーマで、第二列王記22章9節から20節と23章1節から33節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。